Hello everyone!
皆さんこんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、元東大大学院生佐野の亜美が、
日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。皆さんこんにちは、本日の話題は、実は宇野と佐野のブログを始めたのが5年前の9月なんですけれども、実は一番最初のブログポストは、宇野と佐野がそれぞれをアップして、同じ日にアップをして、テーマがターニングポイントでした、で、2つ前のエピソードで留学延期プラン ABC 法則っていうのエピソードの反響がかなり大きくて、この多くの人がコロナの影響で自分が計画していたことが崩れてどうするべきか悩んでいる人が多いかと思いました。で、そんな方も後から考えたら、実は今がターニングポイントだったって思えるような決断のヒントになればいいなと思い、今回のエピソードはターニングポイントについてです。
はい。
はい。まあ、では、まず、最初に、そのブログのポストが5年前となりますが、その当時のお互いのブログ内容について触れたいのですが、覚えていますか？
いや、5年前ね、覚えてない。
やばいよね、てか5年って、
なんか見返してたら、あ、こういうことも書いたなっていうのはあるけど正直その一番最初のポストがターニングポイントだったっていうのもかなり忘れてたし。
忘れてるね。私も忘れてた、最近まで。
見て、なんか懐かしいなって思った。
そうそう。はい。で、まあ私がね、勝手にアミのブログのターニングポイントのやつを見ていて、好きなクォートがあったので、ちょっと紹介したいんですけれども、ターニングポイントは、いい方向に行く人生の変わり目と悪い方向に行く変わり目に分けられる。でも私にとってターニングポイントとは、いい方向に向かうこと、最初は悪い方向に向かっているように見えても、最後は必ずいい方向に向かうのがターニングポイント。
ああ。
いいこと言ってますね。5年前。
言ってた。
いや、なんか本当に、最初はね、今最悪って思ってても、後から見返したら、ターニングポイントになることがかなり多く、まあね、そういう場合がかなり多いかと思います。で、まあ、私のブログもね、自分で見返してたんですけれども、なんか、ちょっとトゲトゲしてたなって、かっこつけてるなって思う。
本当
ま
あ、若かったから。
若かったよね。すごいさ、いや、トゲトゲしいし、すごい自分、なんか、イケてるじゃないけど、いろいろやってきたぜ、みたいなのアピールして、
まあでも、多分そういう、なんていうの、ガツガツ行かなきゃいけない時だったと思う。
あ、それはそうかも。なんか、ガツガツ精神が、なんかあれって1年間私が仕事をこっちでして、その後の3ヶ月間、日本でインターンした時に私たち出会ったじゃん。で、なんかその時に、まあ、亜美との出会いもすごいそうだし、その他に2人、私より年下ですごい優秀な人たちがいて、すごい影響を受けたの。で、今そのうちの一人は、社長として頑張ってるし、もう一人も、そう、コンサルとして頑張ってるので、なんか、ね、いまだに三人でその、会うんだけど、お互い、やっぱその社長の子も同期とかいないわけだし、私も日本の会社で新入社員みたいなように入ったことはないから、そういう同期っていうのがいない中、この3人はなんとなく同期みたいな感じがして、お互い頑張ってるのを見ると励まされるみたいな、そう、その社長の子が言ってくれてて、去年会った時に、そうだからね、5年前はいい経験してたなって
そうだ、あとまた多分人生経験、別に今人生経験すごい増えたわけではないけど、まあ、当時ね、まだ経験もあんまりなかったからこそ、あるものをこう、どう調理して、なんかこう、この人頑張ってるなとか、周りにすごいなというか、こう評価してもらうために、多分、私たちの中でもいろいろこう、努力してたんだと思う。
いや、本当に、そう思います。 いやでもあの5年前にブログを始めて本当に良かったなって思うし、
うんうんうん、
やっぱねあの小さいことだったけどあそこで始めておいたおかげで今こうやってポッドキャストを続けてるわけなので、
うん、
ポッドキャストもこの秋で丸2年になります。
早い、ね
うん、早いで
そう、うん
まあね、日本語もね最初はお互い下手くそだったけど、
うん
少しは上手くなってきたかなとは思いますし、
うんうんうん
はい、こうやってね、いろんな経験をここでシェアできてるのは、
うん、
できてる環境にいるのはかなりありがたいことだと思います。
はい。
はい。では次の質問なんですけれども、
うん、
まあ、アミのブログの中でもう一つ素敵なコートがありまして、またこれも読みたいと思いますが、
うんうん、
私にとってターニングポイントには2種類ある。一つは自らが作り出すターニングポイント。うんもう一つは気づいたら人生が変わっていたターニングポイント、うん、でこれについて少し触れたいと思いますが、
うん、
あのブログの中では5年前の時点でのターニングポイントについて話していましたが、
うんうん、
今だから思えるあにとっての自ら作り出すターニングポイントは何でしたか、
うん、それこそまあアメリカに行ったアメリカの大学に進学するっていう決めたのは自分だし、それは結構こう自分の人生を大きく左右したかなっていうふうに思ってる。
ああ、なるほど。
かなって。うん。だからやっぱ高校生だったし、まあ、当時ね、当時というか決めた当時、うん、その進学するって決めた当時、高校生だったし、自分の進路は本当自分で決めたんだよね。で、
うん、
こうやってさ、本当に幸せすぎる悩みで、なんか嫌味に聞こえるかもしれないんだけど、選択肢が、ないっていうのはもちろん大変だし、はい、だけど、
うん、
選択肢が多すぎるっていうのも逆にすごく大変だなって思ってて、
でなんか
やっぱりこう、私の場合、まあ英語で、日本語もまあ中学高校レベルまでやってて、かつ、普段の学校はずっと英語で授業を受けてたので、まあ両方、こう日本の大学に戻ってくる、日本の大学に進学するために、まあ日本に帰国するっていう選択肢も、日本人だからなくはなかったし、まあそれじゃなくて、こう英語を使って、進学する。だからまあアメリカの大学に行くっていう選択肢もあったし、うん、それ以外にもオーストラリアとかイギリスとか、まあ、ニュージーランドとか、
ね、
まあね、英語圏に行く。またはその英語圏じゃなくても、結構こう英語で、もう英語しか使ってないですみたいな外国、大学も結構あるんだよね。英語圏以外で。うんだからそういうところに進むっていうのもあったので、はいはいね、こう選択肢としては本当に世界どこでも行けるっていう選択肢があったので、うん、本当に当時は結構悩んで、で、まあ、それまでこういろんな経験を、当時の私にとってはいろんな経験をしていたので、まあ、周りの子と比べるとかもしれないし、うん、まあ、だから一人でどの国に行ってもある程度やっていける自信はあったのね。その。
なるほど。
知らない人のところに飛び込んで、だからオーストラリア何のつながりもないけど、うん、大学行って、でもある程度サバイブしていく自信はなんかあったから、だからそういった意味で本当にどこにでも行けた。まあそのお金とかっていうのはまた別の話だけど、私自身はどこにでも行けたので、
うん、
すごく悩みました。だからどこに進学するか。うん。でも結局、まあいろんなことを考慮してアメリカの大学に進学して、はい、でも本当にそれは自分の今の自分を作ってるし、本当に良かったなって思うし。
大きな決め手は何だったの？アメリカの大学っていうのは。専攻？
なんか、一番その後の専、まあ専攻もある。やりたいことが、まあ私としては結構医学とか科学だったから、それでこう研究が今世界見てどこが一番進んでるって言ったら、やっぱアメリカがそういった研究とかにもうお金を、つぎ込むお金の額も全然海外に比べ、他の国に比べたら違うし、やっぱりそのテクノロジーとしても進んでるっていうのもあったから、
なるほど。
アメリカっていう選択肢もあったし、あとはまあそのお金の面で、奨学金、まあ、日本でいう奨学金、はい、スカラーシップは、アメリカでは結構普通に出して、うん、しかも日本って、こう、返金、いずれこう、返金しなきゃいけないスカラーシップってあると思うんだけど、アメリカの場合はもう大学がくれるから、
はい、
まあ、本当に高いんで、アメリカの大学って、まあ、特にプライベート、私が言ってたような、うん、プライベート大学ってめちゃめちゃ高くて、年間600万とかも余裕でかかってくるんだけど、でも、なんかそのスカラーシップをもらえる、 いろんな、多分ほぼ全ての学生がもらってると思うんだけど、何かしらのスカルシップっていう、こう、免除というか、学校からの、スカルシップをもらえるので、全然半額とか、もっともう、ただでいけるような可能性もあった。けど、他の国に関しては、あんまりそういうスカラシップ制度っていうのが充実してないので、まあ、オーストラリアとかイギリスに行くってなると、多分その満額、学校が提示する額をフルで払わなければいけない。で、やっぱりインターナショナルスチューデントが、に、と、対しては、ちょっとこう、持ってくるんだよね。学費とかも。だから、まあ、イギリスとかに行くと、本当に600万とか、余裕でかかってくるし、ね、あんまり、その、学校、まないしは、その国の免除っていうのはあんまりないっていうところもあって、はい、まあ、アメリカがいいなっていうのがあり、アメリカに進んだんだけど、アメリカの大学って、まあ、日本でもこう知られてるけど、入ったらさ、卒業するのが難しいみたいな言われてて、なんかすごい勉強して、うん、なんか本当に勉強を楽しいなって思えるレベルぐらい勉強したのね。まあ、だからそういった意味で、本当に自分を、こう自分の勉強に対する考え方も変えてくれたし、本当に辛い思いもたくさんしたけど、それなりに自分が成長できたなっていうふうに思うので、これは自分で選んだで、自分が作り出したターニングポイントだなっていうふうに今見返し、考えたって思う。
なるほど。
うん、
いやー、いいですね。
うん、
まあね、今こういう、もしかしたらこの進学前とかで、シチュエーションの人もいると思うから、うん、まあ、参考になったらいいかなと思います。はい、私が、自ら作り出すターニングポイントだって思ったのは、うん、まあ、カナダに行った時、
うん、初めての留学ってこと、
まあ、初めての留学、
うんうんうん、
そう、まあ、ここで聞いてる人は私がずっとボストンにいるって思ってる人も多いかもしれませんが、私の初めての留学はカナダで、うん、19歳の時に語学学校で、うん、9ヶ月カナダのトロントに行っていました。
うん、
で、実は私、別にその自分で旅行とか家族旅行で海外に行ったことがなくって、
うん、
で、初めて海外に行ったのは、うん、そう、そうなの。超憧れ。だからね、多分憧れがすごいあったんだと思う。
はいはいはいはい。
そうで、まあ、海外に憧れが強かったんだけど、大学1年生の時に、
うん、
なんか、ボランティアにその当時は興味があって、ミャンマーに行ったりしたんだけど、うん、ミャンマーしか海外に行ったことなかったの。うん、なのに。
ほぼ二十歳だよね。ほぼ二十歳の年齢
で。18。
あ、18だ、うん。
ミャンマーは18だけど、カナダは19の成り立て。
うんうんうんうん、
そうそう。で、そうだね、二十歳になる直前で帰ってきたのかな？直後か、うん。まあそうなんだけど、まあカナダ行った時がやっぱターニングポイントで、
うん、
で、まあ大学1年生日本で行ってたし、受験して、うん、普通に受験して予備校も通ってて、大学入って、そこで退学してから行ったカナダだったから。
退学したんだ。休学じゃなくて。
退学したんですよっていうのも、
うんうんうん、
まあ、退学した方が実は、復学ができるということが判明して、
あ
で、休学するとなると、学費を3分の1とか払わなきゃいけないんだけど、
はいはい、
退学するとお金は払わないのに復学するのに1万円で戻れるっていう、なんか意味がわからない制度がありまして、
うん、
で、なんかみんなやっぱ退学っていう言葉自体に躊躇して休学するんだけど、
うん、
てかお金かかるならね、休学 してる意味なくないって思ったし、
うん、すごい決断だね、でも。
そう、でも私はね、もうなんか海外に行きたいなって思ってたから、
うん、
まあ、これが最初、初めの一歩になるかなっていうのはなんとなく思ってて、
うん、
で、退学してカナダへ行きました。
うん、
で、
うん、
まあ、もちろん最初の初めての英語圏だし、
うん、
留学、みんなさ、高校留学とか短期留学ってしたことある人もたくさんいるかもしれないんだけど、
うん、
私は一切行ったことなかったから、
うん、
まあ、カルチャーショックとかもあったし、
うんうん、
なんか、まあね、なんていうの、日本人のことなるべく近づかないように英語だけを話すような環境に身を置こうっていうのも思ってたし、
うん、
なんか、すごいストイックに頑張ってたんだけど、まあその時の頑張りが、今となってはターニングポイントだったかなと思います。
うんうんうん、そうね、結構海外に行くことが で価値観変わったりっていう人は多いだろうね。まあ、特に私たちね、うん、両方海外に住んでたっていう経験があるから、まあ、違う国、自分がそれまで住んでる国と別の国に行くときが結構大きなポイントだよね。
そうだね。
うんうんうん、
はい。まあ、それでは、次に気づいたら人生が変わっていたターニングポイントについてなんですけれども、アミのそのターニングポイントは何でしょうか？う
ん、多分これもまた海外に行くってやつなんだけど、うん、でも親についてタイに行った時は結構ターニングポイント
だった。そうだよね。
うん、でこれに関してはさ、やっぱまた当時 10歳とかの私、はい、で、まあ、海外、日本に残るという選択肢がそもそもなかった。ま
あ、そうだよね。
本当にもう断固拒否みたいにすれば、親戚と住めたりとか、おばあちゃんと住んだりとかっていう可能性はあったのかもしれないけど、また、まあでも当時の私の頭には、その、一緒につい、家族が行くイコール私も行くみたいな選択肢からしかなくて、ね、で、当初はさ、やっぱ当時はもう本当に海外に住めるみたいな、すごいこう、うん、嬉しいし楽しいし、はいはい、ワクワクみたいな気持ちしかなかったんだよね。あの行く前はね、
うん、
で、
うんう
ん、でもなんかやっぱ行ったら行ったでさ、
そう、ね、
そう行ったら行ったで、でも本当に英語のまず壁にぶち当たるわけで、それまでなんかこう、うん、親が、まあ、海外に行くのは多分1年ぐらい前から準備してたのか、なんかこうあのワンツーワンオンワンの英語のクラスとかに行ってたりはしたんだよね、英会話。
そうなんだ。
そう、でも全然なんか喋れるレベルではなくて、なんか本当に挨拶できるぐらいまでしかならなくて、
だから
向こうに行って、なんか結構、初日じゃないけど、本当になんか数日後、向こうに着いて数日後に、もう英語の教室、学校に入れられて、で、もう本当朝8時とか9時からずっと4時ぐらいまでずっと英語なの。英語の
レッスン。ストイックじゃん。
で、なんか家にも帰れないの。でも、そこに朝送られたら、そこでずっと帰り迎えに来てもらうまで待たなきゃいけないのね。
うん、
で、なんかタイ、千枚なんだけど、あの、うん、バスとかもなんかその公共交通機関がないわけよ。だからもう本当に親が迎えに来てくれるまで、ただただ待つみたいな。
で、
本当にタイ語も喋れないし、英語も喋れないから、お昼ご飯とかも困ったし、どうすればいいか。確かに。で、その先生とかもこう話しかけてくれるんだけど、一人でご飯食べてたら、なんかそれに対して答えられないみたいな、本当に辛くて。で、
うん、
10歳だからさ、耳から勝手に、なんかそこに場に入れば勝手に覚えるみたいな年齢でもなかったし、
そうなの？
だから
10歳でも？
10歳、多分私は耳から覚えた方だとは思うんだけど、多分3歳とかさ、もう本当に幼児とかって、まあね、生活していく上で覚えていくじゃん。
そうね。
そういう年齢ではなかった。まあ、日本語もある程度できてたし、小学校の、うん、でもね、文法とか言葉の文法とかについて習ってたわけでもないのね。だから動詞とか名詞とか、そういった単語は知ってたけど、形容詞が何かみたいなさ、なんかそういう文法について勉強してたわけでもないから、うん、日本で。だから本当にその英語の勉強の仕方に苦労したし、当時は辛くて、親のもう恨んだこともあって、でもなんか今
そりゃそうだよね。うん。
そうそう。
でも今グレる人とかもいそう。
いるよ。私も多分ちょっとグレたと思う。あの、
本当。
悪をしたわけではないけど、本当になんかこう反抗期が結構その普通に来る反抗期の上にさらにこうもう今辛いみたいなのが、
うん、
上乗せされて結構こう、大変だったと思うけど、でもなんか今振り返ると本当にこれがあったから今の自分があるなっていうふうに思うし、うん、なんかこれのおかげで自分の人生、うん、価値観とかも変わったし、考え方も変わったし、まあ多分これがあったから自分のキャリアとかも今の感じになって、本当に
そう、ね、
うん、大きな、多分自分の私の今までの人生は、まあ、今後は分からないけど、今までの人生においての最大のターニングポイントはこれで、うん、で本当に気がついたら、当時は全然思ってなかったけど、気がついたら、うん、多分これがターニングポイント。
いや、そりゃそうだよね。
そう。
なんかさ、帰国子女っていう、うん、この純日本人から見た帰国子女って、
うん、
すごい人生、楽して、悪い言い方すると楽して生きてるように見えるの。
うんうんうんうん、
海外経験もちっちゃい頃からあって、英語も日本語も話せて、で仕事も余裕で、うん、このね、まあ、大学とかも仕事も、うん、まあいいところに行けるからっていうように勝手にやっぱ思うんだけど、こうアミの話を聞いてると、うん、こうやってちっちゃい時に大変な思いをして勉強してたから今があるんだなっていうのは本当に感じる。
いや本当にね、なんかだからこれ当時は辛かったけど、まあそれが今の、うん、なんていうの、まあ今別に全然楽でもなんないけど、
うん、まあもちろん
選択肢は増えたかなっていうふうに思う。こういう親が連れてってくれて英語っていう言葉を喋れるようになったからこそ、自分の中のまあそのキャリアについてもそうだし、まあ自分のライフプランについてもそうだけど、選択肢がすごく増えたっていう意味ですごく大きなターニングポイントだったなっていうふうに思う。あともう一個いい？あとはなんか今、はい、の私が行ってる勤めてる会社でさ、その、うん、当初はさ先が、まあ、社長とつないでくれたっていうのはあるんだけど、まあ、これも結構自分の中にとって大きなターニングポイントだなっていうふうに思ってて、
嬉しい。
そう、今だから言えるよね。なんかその当時そのブログを書いた当時の私にはない、うん、なんか全く考えてなかったキャリアプランだし、
あの確かに
仕事だから、うん、なんかすごく今見振り返ると、これってすごく大きなターニングポイントで、まあ、それまでは本当に研究者になろうとかっても思ってたし、まあ、
うん、
医者になるっていう選択肢も自分の中ではあったから、うんうん、でもそれを結構こう根底から覆すじゃないけど、
本当だよね。
大きく変えたっていうのは。
うん、なんか私もね、最近考えてて、うん、なんかアミがこの会社に、就職までして、なんか私が紹介したときは、本当アミがインターンをしてたんだけど、そうそうそう、インターンだっけ？バイトだっけ？
まあ、インターンっていうのバイト、うん。
うんうん、してたんだけど、なんか、まあ他のもっと、まあ、刺激的というか、自分のキャリアにつながるようなところを探してるんだよね、みたいなことを言ってて。
そうそうそう。
で、多分たまたま見た Facebook の、その、私の昔の上司っていうか、その人も多分私がその日本、私とアミが出会った夏の3ヶ月間、5年前の3ヶ月間の、うん、そこのアミと働いてなかった方のインターン先の上司なんだけど、うんうん、彼もね、MBA 留学ってことで、私が入って1週間後ぐらいにもういなくなりますみたいな人で、
うん、
多分ちゃんと一緒に働いたのは1回か2回。
うんうんうん、
そうだけど、なんかまだ繋がってて、そう、なんかたまたまその人が始めた会社でね、
そう
インターン探してますって、たまたま見て、多分たまたま見た日とかにアミに会って。
ちょうどね、あの、先が帰国してた、一時帰国してた時に、
そうそうそう。
話して、そう、なんか話してたら、で、でもそれで。
帰り際だった気がする。
そうそう、で、つないでもらって、もう本当、翌々日とかに、多分スカイプで話して、でもなんかすぐ会社見に行って、でもなんかそこで即決で、でなんかそれが今に至るから、
うん、なんかそれすごいね。
すごくなんか大きなターニングポイントだったなって思う。なんかまああのチャンスをもらえたっていうこともあるし、まずあの選択を自分でしたっていうのもあるけど、
もちろん、
うん、その本当いろんな意味で、まあ、必ずしもこれは、うん、なんていうの、与えてもらったターニングポイントだっていうわけではないかもしれないけど、
まあ、
なんかこうすごくこうなんか道を、新しい道を見せてくれたターニングポイントだなっていうのは思う。
おー、嬉しい。よかったです。その、ターニングポイントに携われて。
そう、すごい大きかった。
ね、
うん、
では、私の、気づいたら人生が変わっていたターニングポイントなんですが、うん、私はね、このジュンジャパでずっと生きてきて、で、海外志向がすごいあったって言ってたんですが、
うん、
ここで何度か紹介している、アウトバックっていうアメリカのステーキハウス屋さんでバイトをし始めた時が、まあ気づいたら、人生が変わっていたタイミングポイントかなっていうのは思っていて、まあ、気づいたらって言うとちょっと 100% っていうわけではないかもしれないけど、
うん、
まあ、なんとなく外国人が来る英語を話せる環境のバイト先を探してて、
うん
うん、で、うん、私の高校の時の友達がなんか私のお姉ちゃん、英語の勉強とかして机でしてるの見たことないのに英語話せるんだよねみたいなのチラッと言ってて、
うん、
どういうことみたいな、どこで働いてんのって言ったらアウトバックって言ってて、そう、それをきっかけに本当にあのバイトにアプライして働き始めたんだけど、
うん、
もうなんか日本にいながら超カルチャーショックな体験だったのがやっぱり アウトバックでして、
しかもあれだよね、なんか六本木とかなんか結構外国人が多い。あ、そうそうそう、六本木エリアだよね、
うん、うん、本当に。でその当時の社長、社長じゃない、店長も帰国子女で、
うん、
本当に、日本に来て2年目とかで、うん、で漢字とかもうまく読めない時だったから、
うん、
本当に面接しというか面接が終わった後のトレーニングで、うん、まあアウトバックのこのヒストリーとか、
うん、
なんかいろいろこの私たちのミッションっていうのもやるんだけど、話してくれるんだけど、うん、漢字が読めないから私が読んでみたいな読んでくれるみたいな言われて、なんか、うん、なんかさ、日本だったらありえないじゃん、もし自分が漢字が読めなかったら、
うん、
準備してくるだろうみたいな
振り仮名振ってない
そうそうそう、振り仮名振ってでもここまでに準備してくるだろうって感じだったんだけど、
うん、
なんかそんな店長、まあもちろん彼はその彼の信念を持ってこの店長としてやってるわけで、まあただ漢字が読めなかったってだけで、うん、でもそれに対して別に微塵たりとも悪いと思ってなかったり
とか、うん、すごい、まあ、結構海外製品かもしれないなんかできないことこ、ま、なんか目の前にできる人がいればその人に頼んだ方が早いみたいな
そうそうそうそう、もうこれは自分の強みじゃないって分かってるから、
うん、
それはアウトソーシングすれば OK みたいな、
うんうんうんうん、
まあそう、まあ店長もそうだし、で、うん、私と同じ時期に入った同い年の他の3人がいて、で、うん、3人とも、まあ1人は帰国子女、2人目は英語ペラペラでイギリスの留学、大学に留学するっていう準備をしてる子、で、もう1人の子も、うん、まあ同じような感じで、今は日本の大学、うん、日本の大学の2年目を終えたら、3年目から海外の留学、大学に行けるっていう、そういうプログラムにいる子とかいて、
うんうんうん、
でその子以外でもやっぱみんな海外経験があったりとか帰国子女だったりとか外国人の人がたくさん働いてる中で、そうなんか純ジャパの私が飛び込んだんだけど、もうすごいカルチャーショック で、
うんうんうん、
でなんか、まあ、パーティーとかで酔っ払うとみんな英語話し始めるし、
うん、
なんだろう、すごいね、超刺激的で、なんかそこにいたら海外に行かなきゃ、なんていうの、海外っていうものがすごい身近に感じたのが、
うん、
そのバイト先。
うん、
まあ、あの働いてる子もそうだし、お客さんももちろん外国人の人もたくさんいて、
うん、
こう、なんか、まあ、そこが確実にターニングポイントで、
うん、
で、まあ、そこで刺激されてて、うん、で、まあ、その1年を終えた頃にはカナダに行きたいって言い始めたから、
うん
うん、かなりターニングポイントだったなと思います。
そうね、結構自分ででも掴み取った感もあるんじゃない？その、それまでこう海外に憧れていた幼き先が、うん、そこでバイトするっていう、まあ、バイトするって受けて、まあ、採用されたっていうのは、いろいろこう、なんかね、つながって今があるとは思うけど。
うんうん、なんかさ、まあ、私はさ、本当に雨みたいな親が海外に行ってとか、
うん、
まあ、転勤とかっていうのもなかったし、
うんうんうん、
なんか普通の日本の生活を送っていたから、まあ、ターニングポイントって言われると、うん、それかなと思います。
当時の多分さ、そのバイト受けてたさ、先、十何歳の先にはさ、10年後とかにアメリカ人の旦那と結婚してるみたいなのさ、想像しえなかっただろうね。
想像できてなかったね。てか英語が話せるようになるとは思わなかったし、
うん、
なんかまあもちろん話したい欲がすごいあったから、そのバイト中もお客さんとかとすごい話すようにはしてたけど、
うんうんうん、
なんかやっぱり英語ってこの最初からできる人がいて、そういう人の帰国子女とかそういう人たちしか話せないものだと思ってたから、
うん
う
ん、
こうやって今頑張って、まあ、なんていうの、まあ、このさ、高校卒業してから、まあ、英語の勉強とか、英会話とか、話すようになってから、ここまで来たのは、うん、まあ、うん、ちょっと褒めてあげようと思います。
うん
うん、はい。では、これから大きな変化をしようとしている人に向けたアドバイスを、この私たちからしたいと思うんですけれども、亜美さん、お願いします。
いや、なんかアドバイスっていうできるなんかね、あの年齢とかでもないんだけど、あのやっぱりなんか失敗を恐れないず、うん、本当になんかやってみるっていうのは重要かなと思ってて、 日本人なのかな、結構アジア人って失敗を恐れる傾向にあるっていうか、なんか英語喋るときとかも、なんか間違えちゃったらダメだなとか、うん、多分これ私ブログにも書いてると思うんだけど、本当になんかこう間違えて、なんか変に思われたら嫌だなとか、失敗したら嫌だなとか、自分のこうキャリアとか人生におめえっていうか、なんか、の失敗は嫌だみたいな考える人が結構多い。いいと思うんだけど、なんか失敗って一番大きな経験になると思う。まあ、もちろんそれで結構痛手を食らうことはあるんだけど、はい、本当になんていうの、カムバックできない失敗ってほぼほぼないと思うんだよね。死んじゃうとかは、うんうん、カムバック、ね、それはそれで本当になんかこう、はい、失敗して本当に死に至るとか、そういうのはカムバックできないと思うんだけど、なんかなんだっけ、 What doesn't kill you makes you stronger ってさ、歌もあるし、よく言うと思うんだけど、はいはい、その、
うん、
死なない失敗は自分を強くするみたいな、
うん
うんうん、に言うように、はい、本当に失敗を恐れず、とりあえずやってみるっていうの、
うん、
うのは、重要かなっていうふうに思います。
いや、私も同じようなアドバイスで、やっぱり大きな変化をするときって、
うん、
うまくいかなかったらどうしようって本当に思う場合もたくさんあるし、
うん、やっぱでもみんな思ってるよね。
そうね、みんな思ってる、もちろん、うん、で、まあ、じゃあ私がこのカナダ行った話をすると、うん、もうね、ほぼみんなに反対されました、
うん、
てかね、日本人が大学退学なんてマジありえないし、
そうそうそう、うん、
まず大学卒業してから、卒業してからでも行けるでしょみたいな、
うん。
今行く必要あるのみたいな、
うん。
すごい言われて、で、アートバックのその当時の店長になんかは、まあこのすごい人生が変わったって言ってたけど、その当時の店長は、さっき、お前英語も話せないのに行ってもしょうがないだろみたいな。うん、なんか、彼自身も大学4年生の、ホスピタリティの、その、ラスベガスで大学を行った人で、
うん、
で、他の、その私と同い年の3人に比べたら、私だけ英語話せないから、英語話せない状態で行っても、留学だって言われて、遊ぶに学ぶ、
うん。
で、行っても意味ないって、すごい言われて、
うんうんうん、
もちろんさ、そう言われたら、これでいいのかなって思うし、
うん、
ちょっとやる気もうせるし、
うん、
だけど、まあ、その当時は、まあ若かったっていうのもあるけど、まあ、今行かないと、大学卒業してからじゃ遅いしさ、その後から英語学んでとかって言ったら時間がもったいないから、
うん、
もうこれで大丈夫と思って私は行ったんですけども、うん、まあ今となるとね、みんな、なんか、あの時行ってすごかったね、じゃないけど、
うんうんうん、
メッセージをかけてくれますが、
うん
うん、なんかね、周りからいろいろ言われたって気にせずに、なんか自分の決断に責任を持てば、はい、大きな変化をしようとしてもいいと思います。
まあ、正直ターニングポイントの多くって本当になんかわからないのかなって思って、なんかその瞬間はさ、なんか面白いとか、あ、こっちの方がなんかいいかなっていうようなふわっとした考えで私は動いてたかなって思う。で、やっぱりでも今見返すと、あれで人生変わったなみたいな。だからそれこそさ、うん、さっき言ってたインターン、先に紹介してもらったインターンとかでも、なんか、あ、こっちの、これの方が今やってることより面白いなとか、あ、なんかこっちとりあえずやってみようかなみたいな感じ、うん、結構軽い気持ちで、なんかこれに人生かけるぞみたいなまで思ってなかったから、私は。
確かに。
だから、なんか本当に、あ、やってみようぐらい。で、
はい、
始めて、で、でも見返すと、それでこう自分の考えとかキャリアとかも結構変わってきてるっていうのが多いなっていうふ
う
に思います。でも、なんか、いつも迷ったら私はこう難しい道、大変な道を行くような選択をしてるかなっていうふうにも思ってて、やっぱ人生ってさ、一両切りだしさ、経験したもん勝ちみたいなのもあるから、うん、なんかこう、王道行くよりも大変そうな道を選んでるっていうところはあります。だから、まあ、大学院卒業した後の就職先とかも結構いろいろ考えてたし、まあ、大学に残るっていう選択肢もなくはなかったから、 いろいろ考えて、で、まあ、大手に就職するっていうのは結構日本ではまだ王道の道だと思うんだけど、あえてそういうのを選ばず、まあ、なんかスタートアップに入ろうかなって思って、やっぱそっちの方がこう大変だよ。なんか大変だけど、学びは多いかなっていうふうに、私は考えたので、そういう選択肢を選んだりとか、まあ、正直なんか大変な道行きすぎて自分 M なのかなっていうふうに思ったりもしなくはない。けど、やっぱ辛い経験って大概本当自分の大きな力になるんだなっていうふうに、今は思います。
はい。質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスはcontact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は、Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!